声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。こんにちは、コエラボの岡田です。今回は講演研修プロデューサーの山本忍さんにお話を伺いたいと思います。山本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
まずは山本さんの事業内容から教えていただけるでしょうか。
はい、私は講演研修の業界の、いろいろなサポートをさせていただいてます。講演会研修の企画、そして、実際に、商品として企業さんや、自治体などに講演研修をお届けすること、自分自身がその講習として登壇する傍らで、はい、講師になりたい方とか自分の思いを届けたい方々を実際に私の方で伴走をさせていただき、稼げるところまでうちにもまあお客様がいらっしゃるので、デビューの場も作るように、はい、しっかりお金として稼げるようにさせていただくのが私の、はい、仕事です。主な仕事。
はい。はい、で、講師の方も結構いっぱいいて、いろんなジャンルの方もいらっしゃると思うんですが、なかなかやっぱり苦労されてる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、はい、そのあたりってね、どういったところが、山本さんの、プロデューサーだと変わってくるんでしょうかね。
あ、はい。例えばですね、私の、まあ、パートナー講師という言い方をするんですが、このパートナーになっていただいている講師の方には、はい、元サッカーの日本代表の方もいらっしゃるんですね。はい、で、もともとその方っていうのは、やはり、ご自身の経験談をアスリートというのはどうしてもこう伝えたいっていうことがあって、うん、そうするとですね、結局、買う先の人たちのニーズと、自分が届けたいことに、ギャップが生じまして、はい、その一般的にやっぱりその日本代表ワールドカップまで行ったような方々ってちょっと私たちとは違う、うん、まあ、大谷選手もそうですけど、うん、とても私たちとは違うよなってことで、はい、結構惹かれたりとか、うん、話をちゃんと聞いてくれないっていうことがあったのがパートナー講師の方でもいらっしゃるんですが、はい、そういう方の声を、その方の、まあ、経験思いをですね、なぜ企業さんに、マッチするように、こういうふうに伝えたらいいんだよとか、こういうところを企業が求めてるっていうのを、私自身がやはり現役で講師としてさせていただいているので、うん、ニーズとかウォンツというものがちょっと分かっていますので、その方の、まあ、声をきちっと、例えばマネージメント型に落とすとか、はい、チームワークの話に戻すとか、うんうんうん、あるいはリーダーとして失敗したことを逆に伝えることで、うん、今管理職で悩まれている方が、うん、ああ今自分は失敗してると思ってるけど、こういう経験っていうのはこういうふうにつながるんだなっていうふうに気づきを得ていただくとか、はい、そういうふうにもう本当に話、中身、人生の経験をすべて、うん、稼げる状態にするっていうのが、
そうなんですね、
私の、はい、やってることですね。
だから本当に話したい人が自分の話したいことだけ話しても、受け手は、はい、としては、別にそれ聞きたいわけじゃないよっていうことになるので、まあ、受け取ってもらえなくなるわけなんですね。なんか、うん。そこをやっぱり必要としてるテーマにしたりとか、いろいろ変えていくことによって、あ、やっぱり聞いてよかったな、ためになったなっていうふうな講演とか研修になっていくっていう。そこを、じゃあ結構根本なところから結構作り変えるような感じも伴走してやってらっしゃるんですかね。
はい、大体は皆さんやっぱりニーズと自分の伝えたいことがマネタイズできないっていう方もいらっしゃるんですね。はい、ですごくいい活動をしてるんだけれども、それがどうしてもお金にならないと、うん、でも自分自身は社会貢献しているからそれはそれでいいんだっていうことも当然あると思うんですが、はい、やっぱりそれはきちっとお金につながるように、うん、することが私はすごく社会にとってもその方にとっても意義があると思っているので、うん、どちらかというと、もう本当に生まれた時からの、どういう経験をしてこられて、今のビジネスを始められたか、うんうん、どういう経験をしてこられているからこそ、この思いを伝えたいっていうところで、はい、商品を伝えるというよりも、うん、その商品を作った作り手の人たちの、ストーリーを届けるっていうのが、私の使命だと思っていますので、結構皆さん気づかないことを気づかせてもらったとか、
なるほど、
結構潜在的な部分でそれ全然気づいてませんでしたっていうのが、うん、 出てきましたって言っていただくケースも多いです。
ああ、そうなんですね。だからそういったと
はい。
こを伴走していただけるっていうところですね。はい。
はい。
山本さんがこういった、プロデュースされるようになった、なんかきっかけとかあるんですか？
はい。私はですね、今、株式会社アマーイズというちょっと面白い名前の会社をやってるんですが、これは、もともと私、全く会社の経営者になるつもり全くなく
お
て、
ー、はい。
で、この講演会社、まあ、講演業界って講演会社さんがエージェントというもので結構ですね、成り立っている業界であるんですが、そこのですね、ある会社の、社長が、まあ、一緒に講師をデビューさせる。そういったビジネスやらないって声をかけてくださり、私やる気なかったんですけど、なんか今でも覚えてるんですが、酔っ払った勢いで、首を叩いて分かったよっ
分かって
て、
ますね。
私が
はい。
言っちゃったっていう。
そうなんですね。きっかけはじゃあそんなところで。じゃあやり始めてどうだったんですか？その後は。
全くうまくいきませんでした。
あ、そうなんですね。
ですけれども、まあ、ただ、ちょっとこれは、まあ、スピリチュアル的なお話になると思うんですけども、扉って結構開くときってスッと開くんですね。何の苦労もなく、自分がこの道に行くんだっていうのが、自分が知らないうちに扉って開いてると思ってて、その時って何の壁もなく、もうどんどん出来上がってきちゃうんですよね。で、私はまさに会社の設立がその状態で、資本金も全くなかったんですね、もちろん。何やるつもりなかったので。なんですけども、なんか、おじがですね、突然、応援するって言って、お金をポーンってくれたりとか、本当に会社の設立はもう何も苦労なく、あっという間に出来上がってしまって、で、なんか、それが逆に私は、一人自分は取り残されて、周りの画面が変わっていくようなイメージで、どんどん前にこう押されるような感じで。で、それで出来上がったので、本当に最初は、一番最初の売り上げ多分ね、2年目ぐらいで、あられで4万ぐらいかな。
そんなぐらい。いや、全然じゃあ苦労しますよね。
すごかったです。本当に、もう常に常にその周りのせい、人のせい、他責で、もう人に対して、あの人が言ったから始めたのにうまくいかないとか、あの人がやってくれって言ったからやったのに、なんでこんな風になるんだとか、もう全部が他責で私は生きてました、その時は。
そうなんですね。じゃあ、そこから何か変わるきっかけとかあったんですか？
ある時に本当にもうトラブル続きになりまして、実は文春法の取材を受けたこともあったんですね。週刊文春の記者からいきなり電話がかかってきて、私がちょっと、講師のマネジメントをしていた、ある、まあ、すごく有名な文化人の方が、非常にトラブルメーカーで、その方の、まあ、そのトラブルを起こしたっていうことを、クライアントさんから聞きつけた文春が、私に、まあ、取材依頼を申し込んできたっていうのがあったんですね。それでもう私はそういうことがすごく続いてたので、もうこれはたまったもんじゃないと思って、で、今でも覚えてるんですけど、もう本当事務所を借りてたんですが、机を一人でバンって叩いて、こんなの私の人生じゃないって言って、怒鳴ったんです、一人で。その時に、どんなに、そのお金持ちの社長になっても、自分の心が変わらない限り、これは幸せは得られないなっていうことに気づいて、やっぱり現実は自分で作るものだし、主語を自分にして生きることが、絶対大事だなってことにそこで気づいたんですよね。そこからやっぱりこう整えていこうっていうことが、まあ、まだね、もちろん発展途上なんですけど、はい、私自身のまあこうなんていうんですかね、取り組みが始まったというか学びが始まったっていう感じで。
具体的にはどんな取り組みをやって変わっていらっしゃったんですか？
まあもちろんそのいろいろな自己啓発でかなりのお金を費やして、もう本当にいろいろな自己啓発は、まあ今も受けてますけれども、そういうのをやったりとか、あとは、まあその中の一つで、私ずっと、サッカーなんですけどね、主にね、日本代表クラスの選手のマネジメントをしてた時代があって、で、やっぱりアスリートって心技体というのを、非常に、やっぱり重んじる人たちで、この今に集中して、よくフロー状態とか言いますけれども、今に集中する状態で、やっぱり自分のパフォーマンス最大限に発揮するっていうことを、私も彼らと やっぱりこう触れ合うときに学んでたので、それを何か勉強したいと思ったときに、マインドフルネスというプログラムに出会いまして、で、そのマインドフルネス、フルネスを自分で今度実践。毎日、まあ今もやってますけど、瞑想したりとか、いろいろグラウディングしたりとか、いろんなことで自分で行動で起こすことによって、だんだんこうちょっと心の気づきが変わってくるっていう状態になりましたね。
そうなんですね。そうすると、あ
はい。
れですか、事業の方もだいぶ変わってきたっていうところあるんですかね。
そうですね。それで、まあ、それでも、結局、これは、人間って必ず、自分の安全領域に戻りたい、コンフォートゾーンに戻りたいので、お試しっていうのが必ず入るんですね。要は、ダイエットしてた人が、ある途中まで順調に行ってたけど、一気に止まってしまってとか、リバウンドをするとか、同じように、それって、自分がやったことないことは、見えない、知らない、わからないという不安の領域は、いいことでも必ずお試しが入って、で、私もそのお試しに、ものの見事に引っかかり、またずっと結構やっぱり暗黒の世界もいろいろあったりするんですけれども、一気にやっぱりブレイクスルーってなくて、もう本当にそういうことがあるんだってことをまず分かると、来た時に、あ、また来たなっていうのを、少しずつ自分の心を変えていくっていうのを、やっぱりこう鍛錬していくうちに、いろいろこう先取りができるようになってきたというか、先で何かが生まれるようになってきたっていうことがあったので、やっぱり現実は変えるんじゃなくて、心を変えると現実が後からつくんだなっていうのを、
なる
そこで
ほど。
私はちょっと学んだんですよね。
じゃあ、マインドフルネスもしっかり取り組んでいきながら、徐々に徐々にいろいろ変わっていって、まあ、事業の方も好転していったっていうところにつながるわけなんですね。
そうですね。まだ、もちろん、ずっとこれは続くことなので、まあ、肯定しましたと、はっきり明確に言い切れる状態ではないものの、まず心が、何があっても別になんかこう、あんまり気にならなくなった。お金があってもなくても気にならなくなっちゃったっていうのが、期間がなくなったのかなっていう不安でもあるんですが、何にもないんですよね、なんか。
じゃあ、その不安だった時期と比べて、だいぶ心の状態は変わってきたっていうのは実感されてるんですかね。
全く変わりました。
ああ、
全
そうなんです
く。だから、今の状態よりもお金がいっぱいある状態も、過去にはありましたけど、やっぱりコロナ禍で講演研修の仕事っていうのは単価がだいぶ変わったので、特に講演会ですね。だから、本当にそういう意味では過去の方がお金がいっぱいあった時代もありますけど、売り上げとかね。でも、今の方が全然もう当たり前ですけど、幸せです。今ものすごい幸せです、私は。
そうなんですね。ね、やっぱりそうやっていろいろと、心の状態も育てる。なんかそんなところもいろいろ教えていただけるのかなというふうに思いました。
そうですね。私の研修講演はもうそれが軸で、ハラスメントとか、そういうコミュニケーションとかもさせていただいたり、講演もそうですし、あと講師の方々にも、やはりプロデュース、私のところで一緒にパートナーとして伴走していただく方には、やっぱり自分の思いを必ず社会に届けることを、せっかく、やっぱり私もお金をいただきながらやらせてもらうので、必ずそのお金が大きくその人たちに返ってくるように、はい、私はやらせていただくのを使命としてます。
そうなんですね。いや、
はい。
ぜひこの番組は経営者の志という番組ですので、山本さんの志についても教えていただけるでしょうか。
私はもうずっと変わらないんですが、主語を自分にして生きるっていうか、もう私の人生の軸で、そのためには、やっぱり自分が変わることで現実が変わるっていう。現実を作るのは自分っていうので、常に、あり続けていく。ようにしてます。
ね、そうやってやっぱり自分を主語にして、それで取り組んでいくっていうのが大切なんですね。
はい。
ね。で、山本さんは YouTube でもやっぱりマインドフルネスのことも発信されてらっしゃるということですが、どんなチャンネルなんでしょうかね。
これが、私がですね、もう何も、ある意味、こう、なんかこう、いろいろと、なんていうんですか、手法とか考えずに、もう、ただ喋ってるだけなんですけれども、マインドフルネスでいい気分っていう、山本忍のマインドフルネスでいい気分という YouTube のチャンネルで、その時あった自分の経験を伝えていってるので、そんな潜在意識とか、いろいろスピリチュアルの方の、こう、すごいバズってる方たちみたいな、なんか何億ね、と、突然上がりましたとか、そういう話じゃなくて、なんかそのプロセスを、こう、伝えていくことで、 ああ、そうか、そういうことあるよねって同感していただけるように、
なる
まあ、
ほど。
研修も、させていただいていると、受講者の方からもたくさんそういうご相談いた
おお。
だくんで、ちょっとそういうふうに見ていただけたらなっていうふうにして、発信を心がけてます。
はい。ぜひね、このポッドキャストの説明欄にも YouTube の URL を掲載させていただきますので、ぜ
ちょっ
ひ
と頑
ね、
張ります。
はい、気になる方は、そこからチェックしていただいて、どんな発信かなってんで、聞いていただけるといいかなと思います。
ございます。
はい、今回は、講演研修プロデューサーの山本忍さんにお話を伺いました。山本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
思いを世界中に届ける、コエラボン。